ある日のこと、イエス様は弟子たちと一緒に小舟に乗ってガリラヤ湖という湖の対岸に渡ろうとなさいました。弟子たちの中にはペトロさん、アンデレさん、ヤコブさん、ヨハネさんなどガリラヤ湖の漁師であった人たちがいました。ですからこの人たちはどのように船を操作すればよいかもよく分かっていたに違いありません。そこでイエス様は船を弟子たちに任せて眠っておられました。出発した最初は穏やかな天気であったのでしょう。この旅は順調に行くと思われました。ところが天気が急に変わって嵐がやってきました。ガリラヤ湖は周囲を山に囲まれているため、その山から強い風が吹き下ろしてくることがあります。たちまち嵐によって湖に大波が起こり、波をかぶって小舟は沈みそうになりました。弟子たちには今すぐにも船が沈むように思われました。そこで眠っていたイエス様を起こして、主よ助けてください、溺れそうです。と言いました。弟子たちは小舟が沈んで自分たちは溺れ死んでしまうと思ったのです。イエス様は弟子たちの声を聞いて目を覚ましました。そしてまず、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと言って弟子たちをお叱りになりました。そして起き上がって、今度は風と湖とお叱りになりました。聖書の別のところを読むと、イエス様は、黙れ沈まれとおっしゃったのだそうです。黙れ沈まれと言って、風と湖とお叱りになるというのは、とても不思議ですね。まるで、風と湖が生き物みたいです。でも考えてみると、自然というのはものすごく強い力を持った生き物のようなものではないでしょうか。例えば、今でも台風が来ると、大雨や暴風で大きな被害が起こることがあります。台風はまるで人間の言うことを聞かない恐ろしい怪物のようにも思えます。ところがイエス様は人間の言うことを聞かない自然をも従わせる力のある方でした。なぜでしょうか？それはイエス様が天と地の支配者である父なる神様の一人子であるからです。弟子たちと一緒に小舟に乗っていたイエス様は自然をも支配することのできる方だったのです。イエス様が風と湖とお叱りになると驚くべきことに風と湖は静まってなぎになりました。イエス様が病気の人を癒す奇跡を行う力のある方だということは弟子たちも分かっていたでしょう。しかし自然をも従わせるとはなんとすごいことでしょうか。弟子たちは一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言いました。弟子たちはそれまでイエス様を信じてイエス様に従って生きてきました。しかしイエス様にこれほどの力があるということは知らなかったのです。そして弟子たちはイエス様が十字架の上で死んで復活なさった時にイエス様には誰も打ち勝つことのできなかった死の力にも打ち勝つ力があることを知ったのでした。 イエス様は天と地の支配者である父なる神様の一人子ですから、不可能なことはないのです。私たちもイエス様を信じて生きています。でも本当にはイエス様の力の素晴らしさを分かっていないかもしれません。例えば何かに取り組んでいて困難なことに出会うと、もうダメだと言って諦めてしまうことはありませんか？ひどい場合にはイエス様を信じることをやめてしまおうと思うことはありませんか？そのような時に今日の聖書のお話を思い出しましょう。きっとイエス様は私たちになぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよとおっしゃって、嵐を鎮めるように私たちの困難なことを解決してくださるでしょう。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ガラヤ湖を小さな船で渡った時に嵐が起こりましたが、イエス様が風と湖を沈めてくださって、弟子たちは助かりました。神様、私たちも生きていく時に嵐のような困難な出来事に出会うことがあります。どうかそのような時にイエス様がすべてを治めておられ、自然をも支配される方であることを思い出して、イエス様に信頼して歩んでいくことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。